Alleluia. 神の約束とその成就ということで、第9回目になりますね。で、その中の、約束の子の3回目になります。ここでですね、我々が、ずっと見てきたのは、創世記の12章においてアブラハムに与えられた約束で、このアブラハムに対する約束は自分に対する約束であるということはお分かりになりました？はるか昔の何かね、これ神話物語ではなくて、今この時、今皆さん一人一人に主が語っている言葉なんです。12章、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものにしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。このあなたのところにご自分の名を入れるんです。よろしいですか？ここに自分の名を入れるんです。神が皆さんに語ってくださっている、今この時皆さんに語っておられるんです。エメン。そしてアブラハムの子孫、必ず自分の子供が生まれる。ところがアブラハムは焦って、イシマエルを自らの力で、肉の力で産んでしまった。で、神の言葉が13年間途絶えた。しかし神は、ちゃんと約束を成就し、そしてイサクを与えた。これはどういう時でしたっけ？自分の力が尽きてしまう時です。イサクは自分の策略、自分の方法、自分の何かで達成して得るもの、これはしばしば私たちにとってトラブルとなる。で、私たちは自分の力が尽きて一切希望がなくなった時に神のこの言葉が成就する。これを前回見てきました。さあ、そこで今日はこの約束の子イサクに対して神はどのような取り扱いをされたかを見たいと思います。創世記の22章をご覧ください。創世記の22章1節、これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははい、ここにおりますと答えた。皆さんね、それぞれですね、神は皆さんの名前を呼ばれます。あのね、ちょっと考えてください。今ちょっとアメリカ大統領あまり好きじゃないですけども、アメリカの大統領に皆さんが自分の名前を覚えてもらえたら結構これは光栄ですね。ですね。神は皆さんの名前を覚えている。いいですか？皆さんは不特定多数の中にぽつりといて、私がいてもいなくても関係ないわじゃないんですよ。皆さんの一人一人の名前を神は覚えていてくださっているんです。皆さんは神に覚えられている民なんですよ。固有名詞で呼ぶんです。アブラハムよね。じゃあその時に何てお答えするか。私はここにおります、私はここにおります。 Here I am。 我々が応答する時はそれで結構です。じゃあ神が皆さんを固有名詞で呼んでくださる、 素晴らしいことが起きる。私を通してね、日本のリバイバリストとして立ってて、日本におけるリバイバルを導く機種として私を立ててくださるのかと思ったら大間違い。こういう人たくさんいますね。私は日本のなんとか、我々は誠に主から個別に呼ばれた時に何が与えられるか、試練が与えられる。わお、神は我々をこういう試練を必ず通す、ペテロ書に私たちの信仰は精錬されなくてはならないと書いてあるんです。皆さんね、自分には信仰がある信仰がある信仰がある、あのね、救われたことは結構ね、私は信仰があります信仰があります、結構大胆に言えばね、だんだんとですね、信仰って何なんだろう、クリスチャンってどうやって歩むのか、信仰によって歩む、あるいは目に見えないものによって歩む、これは一体どういうものなのか、だんだんと自信がなくなっていくんです。これは不正常なことではないですよ。前回言いましたように、皆さんは誠の心の割礼を受けてますね。割礼を受けるということはある意味で非常に敏感にされていく、自分の肉の力に頼らないということです。だからクリスチャンはますます自信を失っていく方が幸いなんです。我々はこの試練ってね、なんで神は我々を試すわけ、我々の信仰をなんで試すんですか。実は信仰ではないからです。私はこれがね、信じてます、私はこうこうですと思っているものは信仰ではなくて思い込み。私たちはもうしょっちゅう思い込みで生きるんです。だからうわ、こんなに信じてね、一生懸命待ってたのにならないとかね、神様に対して不平不満が出てくる。なんで？思い込み。本当の信仰ならば必ずなるんです。なるというよりはなって、信仰というのはこれから神が良いことをしてくださるでしょうではなくて、もうすでに得たんだから、疑うも疑わないもないも見ちゃってるわけ。得た、ある、終わり、これが信仰です。しかし我々はですね、一生懸命思い込むわけ、頑張って頑張って思い込もうとする。だからこれは落とされなくてはならない。だからこういう場面を通す。アブラハムはようやく得たこのイサクをですね、考えてみてください。100歳の時に生まれた子供ですよ。年を取ってから得た子供に対しては格別な思いがありますよね。私は割と若いうちにね、産んじゃったんですけど、まあ、僕は産んだんじゃないんですがおそらく今この年でですね、生まれたらね、やっぱり今までのことちょっと違う目でね、見ると思いますね。非常にこのイサクをですね、アブラハムは愛したはずです。そしてそのイサク、ようやっと得た約束の子供を彼はどのように育てていたか、ちょっとこうイマジネーションも膨らましてください。でその子に対して何て言ってます。神はモリアの山にイサクを連れて行け、あなたの、はい、何て書いてあります。あなたの愛している一人のイサクを連れてモリアの山に行け、そこで何をせよ、全焼の生贄として私に捧げよ。なんと神は意地悪なの。だって愛している一人のイサクを捧げよ、愛していることを知っているんですよ、なのに捧げよ、あえて愛している一人のイサクを私に全焼の生贄として捧げよう。うわあ、神はなんてね、過酷な要求をなさるんでしょうか。でこういうところ読むとね、恐れちゃうのね、クリスチャン。ああ、神様に名前呼ばれたら何かね、自分が愛しているものを取り去られちゃうんじゃないだろうか、怖くなっちゃう。皆さんね、神には意図があるんです。神は無秩序の神ではない。 いろんなこういう場面に我々出会うことがありますけども、大事なことは神は無秩序に気まぐれに皆さんに要求しているんではないということです。必ずそこに意図があるんです。じゃあアブラハムはこれ聞いた時にどういうふうに考えたと思います？えらいことになってしまった、なんという神なんだろうか、ね、彼はどういうふうに考えたと思う？確かにショックはあったと思いますよ。もちろん愛している子供、100歳の時に生まれた子供を捧げよう。しかし神が一旦言った以上そのお言葉を無効にすることはできない。ですからここでおそらくアブラハムは多くの葛藤を経たでしょう。我々これ書いてないのでね、スペキュレーション、空想するしかないわけですが、親としての気持ちをここに、投影してみればですね、どういう気持ちをアブラハムが味わったかということは想像できるはずです。そしてアブラハムは、3節、そういうね、彼の心の状態については一切聖書は言ってません。朝早くアブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と息子イサクを一緒に連れて行ったと。で彼は全焼の生贄や焚き木を割った。そして神がお告げになった場所へ出かけて行ったと。4節、3日目にアブラハムが目を上げるとその場所が遥か彼方に見えた。でここにですね、3日目という言葉があることを注意してくださいね。3日目、3日という数字は聖書の中では何を表します？復活です。わかります？ここでね、アブラハムはですね、何を考えていたんでしょう。アブラハムはただ神のこのね、非常に不条理な要求、過酷な要求に歯を食いしばって従ったんでしょうか。確かに初め葛藤する場面はあったと思いますが、彼は何かを信じたからこの行いが出たんです。こう書いてありますね。アブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていよ、私と子供とはあそこに行き、礼拝をしてあなた方のところに戻ってくると言った。誰が戻ってくるって言ったの？アブラハム一人？違うでしょ。私と子供、息子は戻ってくると言ってるんです。わかります？アブラハムはこれから子供を全焼の生贄として捧げる前ですよ、直前です。しかし彼は何を告白しました？私と子供は戻ってくる。普通なら私が戻ってくるんです。子供を連れてて、子供を捧げて、私が一人で戻ってくる。これが人間的なものの見方です。しかしアブラハムは何て言ってます？私と息子は戻ってくる。アーメン。皆さんね、神が皆さんにいろんなものを要求されるとき、それただ皆さんから取り上げるのかな？子供からね、子供の持ってるものを全部取り上げてね、子供丸裸にして喜んでる親っていうのはいます？いない。必ず神が何かを我々に要求するときには意図がある、良き身旨があるんです。アブラハムはここで何を考えました？ヘブル書11章を見てください。ヘブル書11章をご覧ください。ヘブル書11章の17節、いいですか。ここね、信仰の歩みをする時の大いなる鍵です。信仰によってアブラハムは試みられた時イエスを捧げ、イサクを捧げました。信仰がもう働いていたんです。この時アブラハムはどう考えてました？彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げた。神はアブラハムに対して、イサクから出る者があなたの子孫と呼ばれたのですが、彼は神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えた。それで 彼は死者の中からイサクを取り戻した。これは型である。ポイント分かりました？アブラハムはイサクを捧げようって言われた時に多分ショック受けたし葛藤もしたでしょう。だけども神の約束は私の誠の子供から子孫が出るんだから、イサクを殺しちゃってそのままあの世に行ってしまっていたら計画は成就しないということは、もし捧げたとしてもイサクは私に帰ってくると彼は考えたんです。わかります？これを私は聖なる計算と呼んでいます。皆さんね、神の心を捉えて計算するんです。よく打算的な人間、計算高い人間はね不純だ。違う。神の思考パターンに沿った考え方は聖なる思考パターンです。これがキングダムシンキング、御国の考え方なの。つまりアブラハムはもうね復活を信じていたから、それを行動に移したんですよ。皆さん、私たちに神がいろんなものを要求する、ね、せっかく信仰によって勝ち得たこの最も大切なもの、自分の何か、これを捧げようと神は言われる。我々ね、自分の信仰によって得たものっていうのはね、それがですね、皆さん勲章になるんです。じゃないですか。肉のものっていうのはね、割と簡単に識別がつきます。自分の肉によって何かを成し遂げたものは自分にトラブルを招きますからね。だからすぐに分かる。ところが信仰によって得たもの、自分の何かね、私を通して何かを主はなさる、その成し得たものとか得たもの、あるいはその身、これが私にとって勲章になるんですよ。人間というのは今我々この古い体を持っている、ね、私たちの肉っていうのはですね、もっと言うと愛です。肉には2つの要素があるって言いましたね。内なる罪と魂、霊から独立して生きようとする魂。だからこの魂を主はね、否めと言ってるんですが、この霊から独立した魂っていうのはどうしてもねパフアップするんです。英語でパフアップ、要するにね、ふっとこう膨らんでくるんです。クリスチャンとして何か達成すると私がほわっとこう膨らんでくるんです。これが私たちの歩みにとって阻害になります。この自分の信仰によって確かに得ましたが、その得たものも捧げないとダメ、手放さないとダメなんです。これをいっぱいつけたまんまにしておくと、そのうちその自分の手柄というか自分の何かによってがんじがらめになっていきます。皆さんね、誠の自由の中を生きたいと思ったらですね、捨てることですよ。本当に自由な人っていうのは何にも持ってない人が一番自由なんです。いろんなものを持ってこれを守りたい、これを一生懸命自分のものにしておきたい、あるいは自分のね功績としてね、ちゃんとこうなんかこう神棚じゃなくてなんかね、こういうところにポンとこう置いて、でこれをいつも見つめていたい、これは人間なんです。私はこれをやったね、こういうものを手放すことです。手放さなかったらば誠の神のその先のご計画が成就しなくなってしまう。そのために神はこのね、イサク、私たちにとってのイサクを要求するんです。ただし神は私たちから無理やりに取って私たちを丸裸にするお方ではないんです。神は何のために私たちからそういうものを捧げなさいっていうわけ、もっと与えたいからです。いいですか。イサク一人だったら、アブラハムの子孫はイサク一人だったら一人のまんまなんです。でしょ。しかしその一人を捧げたことによって、実はアブラハムはもう復活を信じていましたから、そのイサクを取り戻したと同時にイサクから出る彼の全子孫をも得たんですよ。つまり私たちが自分の何か一つのものを守っていたらそれだけなんです。それだけ。 だけどもそれを手放して主に捧げた時には、それは皆さんそこを通してますます多くのものが与えられる。わかります？前にねちょっとお話したことは、広宮様が子供の頃100円玉を持って買い物に行ったね、そして10円高のものを買った、そしたら90円戻ってきた、9個コインが9個になって増えてきた、1個の100円玉が9個になって増えてきた、彼は喜んでたんです。育ちがいいってこういうことですよ。わかります？我々クリスチャンもそういうところがなきゃダメ。前回言いましたね、イサクってのは何だって言いました？ボンボンだ、お坊ちゃまなの。お坊ちゃまですからね、ある意味でそういうお人よしのところがあるんですよ。主は私たち何て言いましたっけ？あなた方を世に使わす、あなた方を蛇のように賢くあれ、同時に鳩のように素直である。これ両面がある。我々はいいですか、100円玉1個捧げた、そしたら90円9個戻ってきたね、これは確かに計算から言ったら、人間のね話で言えばこれはマイナス10円なんですが、神はそうじゃない。神は我々が100円玉を渡した時に500円玉をさらに100個とか1000個くださる神なんですよ。1個握っていたら1個のまんま、100円玉は1個のまんま増えません。神は我々にタラントを与える、タラントを与えて何をせよと言いました？商売しろって。商売するためには投資しなきゃダメなんです。まかなきゃダメなんです。その持ってる100円玉をポケットに入れておいたら永遠に100円、それをまけって言ってる、手放せ。手放したらば神はそれを取り上げるだけではなくて、必ず復活の領域で返してくれる。返すどころか30倍、60倍、100倍になって戻すために手放せって言ってるんです。鍵わかります？鍵は復活を信じるかどうかです。アブラハムがなぜイサクを捧げたか、彼は復活を信じていたから。私たちが何か取られてしまう、自分の計画が全部ポーンとね、今まで自分が頼ってきたものはですね、歩んできたそのね足元がストンと抜ける時あるんですよ。換算、換算知ってます？神直人さん、お遍路さん出ちゃった。自分を見つめ直すためにお遍路をやってる。大丈夫かな。だって彼ね、民主党の代表として頑張って頑張ってきてね、あんなつまらないことにミスをつけてね、墓穴掘っちゃったわけでしょ。自分の言葉で裁かれちゃったわけだ。それで自分が代表から降りた、じゃあもう民主党ダメになるかと思ったら、とんでもない大勝利してしまった。まあもちろんあの勝利もいろいろね、中身が伴うかどうか別として、数だけ見たら大勝利です。菅さんどう思います？なんで私が代表でいなくても民主党はやっていけるんだ、俺は一体何なの。彼は自分の今まで自分がですね人生を立て上げてきた土台がスポーンと抜けちゃったんですよ。お遍路さんに出るとかね、頭剃って山にこもる、そういうの大体みんなそれが抜けてる時です。自分のアイデンティティを作ってきたその足元がポーンと抜けちゃった時に、ああいう心理になるんです。我々はもしそういう場面に出会った時、お遍路に出ます？みんなで一緒にね、頭剃ってチリーンチリーン。いいですか皆さん、そういう自分のアイデンティティの置き場所っていうのは本物。あなた方は家を砂の上に建てるならば嵐が来れば崩れると言っている。本当の岩の上に建てれば嵐が来ても崩れないと言っている。岩って誰なんですか？ジーザス。抜けてしまうそういう土台っていうのはですから偽りなんですよ。むしろ我々はスポーンと抜けてね、自分が大事にしていたものがポーンとなくなってしまう、あるいは手を離れていってしまう、そういうこぼれて落ちてね、なくなっていってしまう、そういう経験を経ることによって信仰が精錬されるんです。まことにあなたは復活を信じますかと神は問うてるんですよ。もし復活を信じているならば、自分の手元から取られていったように見えるものが戻ってくる。しかも大いなる利子がついて戻ってくる。ハレルヤ。これが復活です。 アブラハムはそういう計算をしていた。だから私と息子はあそこに行って礼拝をしてまた戻ってくる。わかります？皆さんもそういう告白するんですよ。私のものね、また戻ってくる。30倍60倍100倍になって利子がついて戻ってくる。復活の領域で栄光ある形で戻ってくるんです。ウォッチマンには言ってます。死を経ないものは、生のものはダメ。全部死を経て一旦十字架による焼印をされて戻ってきたものだけが永続の価値がある。それは我々が今まで持ってたもののはるかに栄光ある祝福を帯びて戻ってくるって彼は証してるんです。彼は若い頃にですね、救われた頃、まあ愛している女性と付き合ってたんですね。どうしても結婚したい。ところが主は手放せ、今あなたが彼女と結婚することは許さない。そして彼はもう苦しんだ。で、苦しんだ時にもう暗闇であったと書いてます。あのキリスト書の標準に書いてありますね。私はある人を知っている。でこの人はね、そういう暗闇を経た経験がある。でその暗闇の中に入ってしまうと、もう全く何をどうしていいか見えなくなってしまう。でその時にはウォッチマンに言ってるんです。もがくなる。ただ暗闇の中にじっと横になっていいよ。死の中にね、イエス様だって死んでからある時間の間墓の中に横になっていた。その横になっている時にもがくから先延ばしになるんです。もがくな、ただ横になっていいよ。で彼はそういう暗い経験を、まあ、1年あるいは2年ぐらい葛藤した。しかしある時にその自分が、ね、結婚したいと思っている女性、この人はねクリスチャンにならなかったんです。ならない。どんなにね、ウォッチマンニーですよ、あのウォッチマンニーが伝道してクリスチャンにならないんですから、どれほどに強いかってわかるでしょ。我々が一生懸命自分の希望を持って何かねやるときっていうのは逆へ逆へ裏目になっていくでしょ。皆さんよくわかりますよね。自分がこうと願うときはみんな裏目になってくる。そしてウォッチマンニーは結局ある詩編の御言葉、天にも地にもあなた以外に主とするものはないっていう御言葉を聞いた時に解放されたんですよ。ですから今まではその彼女をある意味で自分にとってのアイドルにし、私というものをそこにですね、立て上げていた、ね、でその自分が大事にしている魂が愛している魂の粘着力のあるもの、これを手放せということを神は要求した。でそれを手放した瞬間、内側に喜びが満ち溢れた。入ってます。内側が解放されてですね、喜びが満ち溢れた。さあそこでその彼女とはじゃあ永遠に生き別れになったのか。 No。 10年後にその彼女はクリスチャンになって彼の前に戻ってきた。で彼らは結婚しました。これは神の働きです。もしそこでウォッチマン人が一生懸命自分の手元に置いてたら、ね、彼はね神と取引したそうです。もしこの人を私に与えてくれるならば、私はチベットの山奥にも伝道に行きますと。そこまで交渉したけど神は明け渡せ、手放せ。で彼はウォッチマン人は最終的に神に負けたんです。その時はもう内側からね喜びが溢れてきて、涙がどう平安がわーっと満ちて、ハレルヤ。神はその後その人を栄光ある形で戻してくれるんです。これが神の働きです。皆さんね、神から何か要求される、あるいは自分の何かを神が取ってっちゃうんじゃないかということを恐れる必要は一切ないです。ないです。私もいろんなものを取られましたけども、カンさんみたいにちょっと出ようかなと出ようかなそうだと思ったこともねあるんですけども、幸い我々はそういう時こそイエスの中に深く入っていけばいいんですよ。そういう時こそもうね、そこが抜けちゃってですね、どこに立ってるか分かんないの時、主の中に潜っていく、主の中にどんどん深く入っていけばいいんです。 そこに臨在があり、その主の御手が支えるという経験ができるはずです。恐れなくていいんです。恐れない。我々がもしそれを手放せば、復活の領域ではるかに栄光ある形で戻される。これは神の働きです。必ずこの死と復活の原則を経なくてはならない。で、このモリアの山ね、モリアの山、これいろんな説があるんですけどね、まず名前の意味知ってください。モリアの山、主が備える地、あるいは主の権限がある地、主が備え、主がご自分を表す地、これがモリアという意味です。そしてこのモリアはですね、第二サムエルを見てください。24章、第二サムエル記24章をご覧ください。24章15節から、25節のところにですね、ここでですね、ダビデがですね、人数をですね数えるわけですけども、15節、すると主は、その朝から定められた時までイスラエルに疫病を下された。ダンからベールシェバに至るまで民のうち7万人が死んだ。神のある意味で取り扱いがこの時になされた。そしてこの時に、御使いがエルサレムに手を伸べてこれを滅ぼそうとした時、主は災いを下すことを思い直し、民を滅ぼしている御使いに仰せられた。もう十分だ、あなたの手を引け。主の使いはエブス人アラウナの内場の傍らにいたと書いてあります。これアラウナとあるんですが、別の言葉で言うとオルナンという言葉でも言われます。オルナンの内場、麦を打つところですね、アラウナの内場の傍ら、あるいはオルナンの内場の傍らにいた。そしてこの、オルナンの内場をですね、18節を見てください。ここでですね、ダビデは悔い改めまして、罪を犯したのはこの私です、私が悪いことをした、この羊の群れが一体何をしたというのでしょう、どうかあなたの御手を私と私の一家に下してください。自分の罪をダビデは告白する。そして民のために取りなしをする。そうするとガドはダビデのところに行って彼に言った。エブス人アラウナの内場、オルナンの内場に登って行って主のために祭壇を築け。でそのオルナンの内場をダビデは買い取るんですね。買い取る。それによってそこをですね、神様の祭壇として、そこをですね買い取るんです。でそこで、24節見ると、アラウナはですね、とにかくあなたの神主があなたの捧げ物を受け入れてくださいますように、23節ただであげますって言うんです。だけど王ダビデは、いや私は買い取りますと、買い取ります。そしてそのオルナンの内場を買い取って銀50シェケルで買い取る。でそこで25節、ダビデは主のために祭壇を築き、全焼の生贄と和解の生贄を捧げた。でこのオルナンの内場っていうのは かつてダビデが死ん、ソロモンが神殿を建てた場所だと言われています。わかります？つまりこのオルナンの内場をダビデの罪のために神が裁きを行った。それに対してダビデは自分の罪を告白し、民にそれを負わすなという取りなしをする。そしてこのオルナンの内場を買うんですね。でその場所を主の祭壇のために捧げ、でそこに最終的にソロモンが神殿を建てるんです。これがモリアの山ですから、このモリアの山において何が行われたか、このアブラハムによる全焼の生贄としてイサクを捧げる。そしてさらに時代が下ってきて、ダビデの時代、ダビデはそれを買い取る。主の祭壇のために聖別し買い取る。そしてそれをソロモンが神殿としてそこで建てるわけです。これがモリアの山です。でこのモリアの山というのはですから、神のためにですね祭壇を捧げる、神殿を捧げる場所なんです。皆さん今神殿の実態はどこにあります？神殿は至聖所、聖所、外庭からできてますね。今神殿の実態はどこにあります？イエスがまず肉体を持って来られた時、彼は幕屋を張った。彼が神殿でした。だから自分の神殿をね壊して3日目に建てると彼は言った。 同時に神は今どこに臨在します？私たちの霊です。つまりこの神殿は至聖所、聖所を外庭からでき、至聖所の形は何でしたっけ？立方体、10キュビット10キュビット、約5メートル四方の立方体。立方体は完全形です。これは今私たちのどこ？霊です。わかります？今モリアの山ってどこにあるわけじゃ？我々の霊です。内側にあるんですよ皆さん。わかります？我々が誠の犠牲の備え物、全焼の備え物を捧げる場所、エルサレムのあのソロモンの神殿跡に行って我々やる必要があります？ No。 その実態は今どこにあります？モリアの実態、モリアの山の実態はどこにあります？我々の霊です。モリアの山は今私たちのうちにある。アブラハムに対して神はね、私が語ったところに行って捧げようと言いましたね。私が言うところへ行ってそこで捧げよう。今誠に捧げ物をする、誠の礼拝をする場所はどこ？神が我々に礼拝の場所としてね、認めているところはどこ？私たちの霊です。イエスは何て言いましたっけ？今父なる神はあの山でもない、ここでもない、霊と真理、あるいは実際実体とともに礼拝する礼拝者を求めていると主は言われた。私たちの霊こそ今モリアの山なんです。そこに誠の神殿が立っているんです皆さん。でしょ？これが神の技です。そして今私たちはこのモリアの山において捧げ物をする。その捧げ物は何？この全焼の生贄、イサクの実体はどなた？ジーザスです。誠の神のね、喜ばれる全焼の生贄はどなた？ジーザスです。そのイエスはもうすでにご自分を裂き、ご自分を全焼の生贄として捧げた。ね、で、これレビ記の 1,2,3,4 からありますね。5つの、供え物。ね、あれのうちの全焼の生贄、素菜、小麦の素菜、あれ全部誰を言ってるの？ジーザスです。イエスはご自分が十字架の上で焼かれた、その香ばしい香りを嗅いで父なる神はどうしたわけ？満足してるんです。皆さんいいですか？裁かれる。神が建てられた器に逆らうと裁かれる。私は神が建てた器である。私に逆らう者は神の呪いを受ける。嘘だって。もう神は皆さんに怒りを下すんですか？ No。 あるいは私が不従順をやって、ね、いると御霊様が去っちゃう、精霊様が去ってってしまう。 No。 神の怒りはどこに下されたんですか？ジーザス、誠の全焼の生贄の上に捧げ注がれた。た、た。神はそれで今どうしてるわけ？まだ怒ってるの？神はまだ怒ってるの？神は満足してる。ただ私たちを精錬するための私たちに対する取り扱いはありますよ。ヘブル書に懲らしめを軽んじてはならない、ね、神はあなた方を子供として、実の子供として扱っている。あれ懲らしめっていうとなんかね、罰を与えるって意味あるんですけど、違う、罰を与えるんじゃない、あれは訓練です。あの裁くためのそういうね、悲惨な状況だとかそういうしんどい状況じゃない。そこで我々を訓練してる。だからクリスチャンもね、不従順やったらそういう訓練には預かります。だけどそれ裁くためじゃないって、ここを間違わないでください。あなたが今そんな状態にあるのはあなたの告白してない罪のためです。全部洗いざらい吐いてください。違うって。あなた方の罪は全部もう取り除かれている。神の前に残っていない。だってイエスは身を罪を取り除く神の子羊です。しかももうすでに全焼の生贄として捧げられた。アブラハムはこの一人子を捧げた。この一人子っていう言葉を格別にね、感じますよね。ヨハネ 3-16、 神は世を愛されて一人も滅びることがなく 永遠の命を持つために一人を捧げた。つまりいいですか、このね、イサクを捧げようっていうのはアブラハムにとってですね、非常に不条理な要求です。神はそういう不条理な要求をするお方なんて、神はそういうね厳しい要求するんですか。違う、最も不条理なことしてくださったお方はどなたか、神です。一切全絶対裁きをね受ける必要のなかったお方をあえて全世界の罪のために捧げたんでしょ。最も究極の不条理を経験したお方は誰？ジーザスです。だから私たちね、神から要求された時に、この神が経験した不条理と比べた時に、我々の経験した不条理は言い訳ができない。私は心の病があってね、過去のトラウマがあって、こうこうこうだからこんなになってまして、信じることができなくて私はダメなの。言い訳すな。ドクター力慰めてください、暴れんで、やらない。自己責任。なぜ？神はもうあなたが経た不条理以上の不条理を経験したからです。その神の経験した不条理の前においては、我々が経験した不条理は一切主張する立場を持たないんです。皆さんがなぜ訴えたくなるか、それは感情です。その感情はどんどん神に注ぎ出してください。主よ、なんでですか、ね、ダビデのように、なぜこんな目に遭わなきゃいけないんですか、なぜ私の人生こうなんですか、神様に言いなさいって。直接に神はその感情気持ちを汲み取ってくれます。わかります？ドクター・ルークのところに来るとダメですよ。あ、事件期待すればするほど、私に期待すればするほどドクター・ルークにつまずきますからね唯一つまずかないお方誰？ジーザス。この岩に頼る者は失望に終わることがない。頼るとこ間違ってるの。人から、牧師先生、あの預言者、このね人、あの人から、この人から個人預言いただいて、失望します、失望します、混乱しますよ。あなた方が直接に神から聞き、神の憐れみを受けよ。神の憐れみに預かりなさい。なぜ？神は究極の不条理を知っているお方だからです。だから皆さんが経てきた不条理に対しては、当然憐れみを持って応答できる方なんでしょ。大は小を兼ねるんです。私たちの不条理なんてのは小さい、神の不条理ははるかに大きい。神はそこで今度はですね、創世記22章の16節を見てください。でここでアブラハムはですね、刃物をイサクの上に、振りかざす。ところが神は何て言いましたっけ？よし、もういい、分かった、あなたが私を恐れること分かった。だからここで、あれ、イサクなんだ、殺されてないじゃないか。イサクはもう殺されたも同じなんです。だからヘブル書では復活から、復活によってイサクを取り戻したと書いてある。わかります？従順、必ず信じたら行いが出るんです。我々は信じた通りのことを行うんです。信仰は何によって全うします？行いです。ただその行いは義とされる行いじゃないですよ。信じた結果の行いです、ね、それによってアブラハムはよしと。で神はこの時に何て言いました？22章の16節、羊をですね、お羊をですねちゃんと備えてくださる。でアブラハムはこのイサクがですね、どこに、ね、あるんですか、全焼の羊はどこにあるんですか、7節で、ね、聞くわけです。でイサクもね、けなげですよ。ここで6節ちょっと戻ってほしいんですが、ね、焚き火を取りイサクに負わせ、アブラハムは一刀を自分の手に取って歩み進んでいった。これからイサクを燃やす焚き火を自分の子供に負わせているんです。ここを見たらわかるでしょ。イエスの十字架を追ってる場面が思い浮かびません？父から見たときに、これからこの愛するね、この息子を全焼の生贄として捧げる、その薪を息子に負わせているわけですよ。ここのところを見るときに、父の気持ちっていうのがわかるはずです。私も一応息子がいますから、わかる。 ね、我々はまあ人間の親としての理解ですけども、ここで、ね、イサクを見るときに誰を見るんですか。そして父を信じてるんですね。火と焚き火はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですかとアブラハムに父に聞くわけ。彼は完全に父に信頼している。そして父に従って、その自分がこれから燃やされるであろう焚き火を追って父についていくわけです。その父とこの気持ちをこう考えてみてくださいね。そしてその時にアブラハムは何て答えるか。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。ここでまた彼は信仰を告白しているんです。父とこの関係がここにですね、父にを信頼し父に従う、また父は子供に対して顧みてる気持ちっていうのに触れません？これから自分の子供が燃やされる、裂かれて燃やされる、その場面において神が備えてくださるという言葉を持って子供に応じる。そして子供に刀を振りかざす。その時の子供の気持ちって考えてみてください。自分の親が自分に向かって刃物を振り下ろしてくる。ある意味でイサクにとってはこの経験はこれからの人生を決めますよね。しかしこの時にもういい、もうよろしい、分かった、何もしてはならない。そして22節、あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。この気持ち、この神の言葉っていうのは分かります？この言葉に何があります？ご自分がこれから捧げるであろうイエス・キリストに対する心がここにあるんですよ。ご自分の子供をこれから神は捧げる、その神の気持ちの告白がね、前取りというか先取りしてここに表現されているんです。父なる神は誠にご自分の一人子を惜しまないで我々のために捧げてくださっている。そして私たちのためにこの一頭のお羊を用意してくださった。だからアドナイイルエです。主は備えたも。皆さんが要求されるときに考えてください。父がもうすでに捧げているということです。父がもうすでに不条理を経てるということです。しかも私たちのために備えをしてくださり、またその捧げたものを復活の領域で戻してくださる、祝福を何倍にもして、この神の、父なる神の気持ちがここに込められているんです。この気持ちに触れたら皆さんどうですか？惜しみます？自分の持ってるものを惜しみます？惜しんだら神は悲しみますよ。皆さんをもっと大いなる祝福へ導きたいから手放しなさいって言ってる。それなのに私たちがそれを惜しんだら、それは神の心を傷つけるんです。主はご自分の一人子をくださる、その場面をこのアブラハム・イサクの物語に読み込むというか、型としてそこに掲示しておられる。だからこのアブラハムとイサクの親子関係は、父なる神と子なる神、子なる神は完全なる人であったのに死に至るまで従順であった。それによって彼は全うされて完全な傷もしみもない捧げ物となった。これが見えるんです。そして父なる神アブラハム、父はですね、主はどのように言ったか。16節、主の御告げである。私は自分にかけて誓う。あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫は、その敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。神はただ約束をくださっただけじゃない。何をこれやってます？ご自分にかけて誓ったんです。誓うっていうのは自分より上のものに対して誓うとヘブル書に書いてありますね。神にとって自分より上のものはおられない。だから自分自身にかけて誓ったんです。 もし神がこの約束を無効にされたとするとどうなります？この誓いを無効にする、誓いを無効にするということはご自身を無効にするということです。ありえます？ない。神はただ単に約束だけでなく、アブラハムとイサクのこの従順によってこの約束を何にしました？誓いにしたんです。この時にいいですか、この約束は誰に対する約束？皆さんです。あなた方を、よろしいですか、一人も惜しまなかったから私は確かにあなたを大いに祝福し、数多く増し加え、敵の門を勝ち取る、誰に対する約束？皆さんです。誰のおかげ、誰のおかげ？アブラハムとイサクが従ったからでしょ。皆さんいいですか、クリスチャンの誤り、よく間違える考え方、私が従順に聞き従ったから祝福を受ける、違う。私たちはアダムが罪を犯したので自動的に罪人でした。じゃあアダムの系列に死んでキリストの系列に復活することによって、キリストが従順だったから私たちは何にされたの？義とされた。皆さんいいですか、私の従順ではない。誰が従順だったから皆さんは祝福を得たわけ？キリストです。自分の従順、自分がね従える、自分が聞き従えるとか、そういうことを気にしたしますと、ますます確信を失っていきます。ただ一人の人によって罪が入ったんでしょ。義は誰によって入ったんですか？一人の人です。一人の人が罪を犯したから全人類が罪人とされたんでしょ。一人の人が義なる行為を行ったから全ての人が義とされるんですよ。ただ条件は何？信仰です。イエスとつながれなきゃダメ。イエスの領域に生まれなかったらその効果に預かることはできないんです。我々が義とされるのは誰のおかげ？イエスです。イエスが誠のアブラハムである父なる神に、ね、誠のイサクとして従ったから、皆さんはその祝福、このね、神が誓った誓いを皆さんはただで受けたんです。ハレルヤ。自分のもがきから解放されてください。私ではない、私が何かしたからじゃない、イエスがしたからです。イエスがアブラハムとイサクと同じようにね、神に対して捧げたからです。だから皆さんは義とされる。じゃあなんで私たちは信じて従うわけ？それはその得たものを自分の経験にするためなの。これから得るためではないんです。順序を間違えないでください。このキリストにおいてあらゆる、この2番目見てくださいね、もう御言葉後でお読みください、時間がありませんのでね。父の御旨、それから父の御旨って何ですか？皆さんに災いを与えようとするもの、皆さんを祝福する、大いなる国民にする、敵の門もそれに打ち勝たない、その約束御旨がイエスにあって成就した。そして子が従順に父に従った。だから皆さんは何にされての？義とされ、キリストと共につながれて神の子にされた。これから皆さん頑張るの？頑張って神の子として認められるわけ？られようとするの？違う。もう皆さんは認められている。神は皆さんを見た時にどう思ってるの？まだ不足してる、もっと徹夜祈祷やって、もっと信仰に励む、断食やりなさい。 No。 皆さんを見て神はどうしてるの？満足した。そして捧げ物の実態、ね、これは誰ですか？誠の全焼の生贄はどなた？ジーザス。復活、イサクは復活によって戻された、イエスも復活によって戻された。神の備え、神は必ず備えをしてくださる。皆さんにね、難業苦行を神は与えて皆さんも苦しめるの？ そしてその中で清さに預からせてね、皆さんを聖化して、違う、そんなところで聖化されるよりはね、健やかな時に聖化されてください。大いに祝福されながら聖化されてください。鍵は何ですか？ただ得ていることを信じ、それに応ずることです。もし自分の何かを主張し、自分で受け入れられようとしたら苦しみますよ。我々はもうすでに受け入れられた、もうすでに神のことをされた、そこにとどまることです。そこで神は必ず皆さんにね、耐えられないような試みに合わせることはなく、耐えられるように、なんて書いてあります？逃れる道を備えてくださる。だからそういうところに追い込まれたらバタバタしないんです。よーく見てください。アブラハムはどういうふうに言いましたっけ？アブラハム、よーく周りを見たら お羊が角を引っ掛けていた。後で見てください。よーく見たらって書いてある。そこでバタバタして何とかする、見えなくなっちゃう。逃れる道を見るためにはバタバタしない。よーく見てください。穴が開いてます。皆さんが会う試練、苦しみ、いろんなトラブルの中で穴があるんです。逃れる穴があるんです。アブラハムのようによーく見てください。見つけるでしょう。神の備えを見出す。そして祝福の約束、皆さんはアブラハムの祝福を受け継いでいる民。また神の名前は何でしたっけ？アブラハム、イサク、ヤコブの神です。サドカイ人が復活などはないと言っている時にイエス様は何て言いました？神の名は何か？アブラハム、イサク、ヤコブの神だ。つまりアブラハム、イサク、ヤコブは生きているんですよ。神はなぜ生きているものの神だからです。復活があるということです。皆さんね、いろんなものがどんどんどんどん先細りになりそうな時、復活を期待してください。復活を信じれば我々は勝利。ガラテア5:6-15、これ前回ちょっとね飛ばしましたので言いますが、私たちの生き方は、大事なことは新しい創造、この基準に従って進む人々、すなわち神のイスラエルの上に平安と憐れみがあるように、皆さんは誠の遺作としてもうすでに神に捧げられた。皆さんは心の割礼を受けた。そして復活の領域において神のことされた。新しい創造なんです。外側見ないでね。皆さんの霊のうちです。この新しい創造に従って生きるとき、アブラハムに対する神の誓いは皆さんのものです。もがきます？信じます？ハロー、信じます？エメン。祈りましょう。ハレルヤ。ロージーサス、ハレルヤ。オーハレルヤ。この言葉を聞いてください。神がご自分を指して誓われた。あなた方は大いに祝福され、大いに増え、敵の門をあなた方は支配する。これは単なる約束ではなく、神がご自分に対して誓った誓いである。すでに誠の遺作であるイエスが完全に父に従い、そしてモリアの山においてご自分を捧げ、父なる神は満足されたゆえに、その信仰のゆえに、イエスの義なる行いのゆえに、あなた方は祝福された。自分の不足、自分の何かを神の前に持ち出さないように、神の前に絶えず告白しましょう。イエスが成した誠の遺作、子なる神、
この方の従順によって私たちは得た、信じるように。神のあらゆる御旨、神のあらゆる約束はキリストイエスにあって、すべてアーメンとされた。父なる神はイエスが、イエスに対して今日私はあなたを産んだ、これは私の愛する子、完全に私が身を持つ子であると、この子、この子を一人も父なる神は十字架を負わせ、死に至るまでの従順をよ、減ることによって全き捧げ物として明かしされ、死の極みまでその苦しみに預かり、ご自分を焼いてくださったことを感謝します。まことの全焼の生贄であるイエスを、このイエスを主張するように、自分の何かを主張することはないように、自分を自分で測らないように、自分のパフォーマンス、自分の何か内側を見て測ることがないように、イエスを主張するように、イエスが義なる行為をしたゆえにあなた方も義とされた、自動的にイエスのゆえにあなた方は神の子とされた。神が一人子を惜しまなかったゆえに、その一人子を裂いたゆえに、多くの実が生まれ、あなた方は今神の喜びとして刈り取られていることを知るように。主はあなた方を見るときに満足していると、私はあなた方を満足する、私が生み出した子である、この子の祝福に預かるようにと、父はそう見てくださっていることを感謝します。そして私たちはもがくのです。まだ足らない、まだ私は十分ではない、しかしそれすら自分の肉であることを知るように、一切投げ出すように。アブラハムがイサクを求められたときにどのような思考パターンを取ったか、我々がなす何かの実績、私たちの達成、それを守ることがないように、それは自分を守っていることであり、自分を慈しむことである、その自分から手を離すようにと、それを惜しまなければ、それを捧げればはるかに栄光ある形であなた方のところに戻されるでしょう。神が自分に何かを要求されることを恐れないように、恐れないように。神は無秩序の神ではなく、あなた方をさらなる栄光祝福に預からせるために求めるお方であることを知るように。アブラハムに対する約束はあなたのものである。はるか遠くの4000年前の出来事ではなく、今ここで、今ここでその言葉を聞きなさい。あなたを祝福する、これは主の御告げである。私は自分にかけて誓う、あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから、父なる神が一人子なるイエス・キリストを惜しまなかったから、
私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。あなたは敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の言葉に聞き従ったからである。キリストが聞き従ったからである。この約束はあなたのものである。この約束は私のものと自らの口を持って告白してください。この約束は私のもの、この神の誓いは私のもの。私は大いに祝福され、私の子孫も大いに祝福され、なすことすべてにおいて繁栄し、喜びにあふれ、あらゆるよき身胸に満たされ、父に栄光を期す器である。私はアブラハムの子である。私の子孫によって地のすべての国々は祝福を受ける。キリストが聞き従ったからである。同じように私も従います。信じたゆえに従います。イサクのように父を信じて、目の前に犠牲の供え物がないように見える時も、主の山に備えあり、アドナイイルエ、神が備えてくださる。神は私たちを耐えられない試みに合わせることはなく、耐えられるように逃れる道をも備えてくださる。アブラハムのようによく見ることができますように、すでに誠の犠牲の供え物イエスが捧げられているゆえです。誠のモリアの山である霊の中で、霊と実際によってあなたを礼拝します。手を挙げてください。今の神の御心を霊の中に啓示として受けるように、私はあなたを祝福し、私はあなたを大いなる民とし、あなた方がなすことは全て栄える。この神の一人もイエスのゆえにあなた方は祝福されている。ただ信じて受けよう。あなた方がなすことは全て栄えるであろう。あなた方は大いなる神の国民となるであろう。あなた方は神の栄光を表す器となるであろう。自ら口を開き、主に感謝を下げ、主に求め、主から受けるように。どうぞあなたの御言葉を私の霊のうちに一人一人に親しく念頃に直接に語ってください。あなたのことされていることを感謝します。イエス・キリストこそ私たちの誠の犠牲の備え物であり、今主に対してお捧げできる誠の捧げ物犠牲であることを感謝します。
そしてこの犠牲の肉に預かることができますことを感謝します。祭司としてこの犠牲の肉を食べるとき、私たちは聖とされることを感謝します。聖なる神よ、ますます輝くように、聖なる神よ、ますます栄えるように、聖なる神よ、ますます喜びにあふれるように。信じなさい、信じなさい。
主を拝する光景に預かるように。今私たちはあらゆる民族国民の民と共にいることを見るよ。その後私は見た、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、皆さんです。白の枝を手に持って
They were wearing white robes and holding torches in their hands. And they cried out in a loud voice.
彼らは大声で叫んでいた。救いは御座にある、私たちの神に、子羊にある、
And to the Lamb.
すでに捧げられている子羊。
All the angels were standing around.
御使いたちは皆御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていた。彼らも御座の前にひれ伏し、神を拝していた。エイメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。ハレルヤ、ハレルヤ。ハレルヤ。主よ、どうぞあなたのこの真理を知恵と啓示の霊によって受けることができますように。